本日の出席議員数18名、これより第2回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事は、お手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は12日と同じであります。これより順次発言を願います。15番、秋山光昭議員、ご登壇願います。
はい、以上、15番。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
議席15番の秋山光昭でございます。今日は6月15日、千葉県民の日であります。今日は県の施設、そして各自治体の施設、千葉県内の施設が無料で見られる、そんな日であるかなと思っておりますが、市民の皆様方には、こういう時を利用してですね、見聞を広めていただけたらありがたいな、このように思う次第であります。また、昨年の台風の被害がまだまだですね、ブルーシートのかかっているところもあり、また今回の新型コロナウイルスでは、本当に多くの方が亡くなったり、また陽性で入院したりしてですね、大変な昨今でありますが、お見舞いとですね、お悔やみを申し上げたいと思います。それではですね、一つずつ質問に入らせていただきます。今年の2月3日付で、私の議会事務局の私のファイルの中に、2枚の紙がありました、封筒がありました。旧鳩山荘に関する提訴についてとの手紙をいただきました。契約関係で5年間協議を進めてまいりましたがという前置きでありましたが、このことはどういうことなのか、私は関税課にいろいろお伺いをしましたけれども、これは裁判になっているんでしゃべれませんという答えでありました。しかし、その裁判になる前のこと等々をですね、少し教えていただきたくて、ですね、お願いをしたいと思います。続きまして、ふるさと納税20億円とマリーナ機能についてお伺いいたします。昨年末に前澤友作氏から20億円のふるさと納税を受けた館山市でありますが、4月の市議会臨時会において、前澤友作館山応援基金を立ち上げ、その一部を原資として、館山市独自のコロナ対策として、融資及び家賃にかかる緊急経済対策を実施したことは、市内の小中業者にとっては大変良かった取り組みであると評価をしております。取り組みの実績はどのようになっているか、教えていただきます。次に、今後の前澤友作館山応援基金を利用しての事業についてでありますが、もともとこのふるさと納税は、観光振興に関する事業を指定していただいたものであります。館山市として、どのような使途を想像しているのでしょうか。私はある知人からお伺いをしたんですが、前澤友作氏は、館山にマリーナを作りたいと考えているとのことでありました。この話は本当なんでしょうか、お伺いをいたします。私は前回も議会で質問させていただきましたけれども、館山の海岸の、館山湾のですね、水位につきまして、質問させていただきました。館山は東京湾の入り口に位置しており、ヨットやクルーザーなどで外洋に向かうときなどには最高の寄港港である。前々から思っておりましたし、館山にマリーナがないことを不思議に思っていました。その前のですね、国体でも館山市ヨット競技に使われた、その素晴らしいですね、この館山鏡ヶ浦でありますけれども、マリーナ自体は民間が運営するものだと思いますが、マリーナを整備するための基盤、道筋をつけるのは行政の役割だと思っておりますが、いかがでしょうか。館山市では、以前より館山由比桟橋の港湾振興ビジョンに示されたいわゆるフルスペック化について、港湾管理者である千葉県に要望活動を継続的に実施していますが、なかなかその成果が見えておりません。 昨今の要望の状況や要望内容等についてお答えをいただきたいと思います。そしてフルスペック化されたときには確か小型桟橋が3基整備されますが、これらの小型桟橋で先ほどお話をしましたマリーナの機能を果たせるものでしょうか。以上お伺いをいたしまして、答弁によりまして再質問をさせていただきます。
金丸市長。
おはようございます。秋山光明議員の質問にお答えいたします。大きな第一、立山市の私有財産である旧鳩山荘についてですが、平成12年7月から建物に関する賃貸借契約を現在の賃貸人と契約し、平成27年6月までは賃貸人との合意により契約を更新していましたが、平成27年7月以降は合意による契約の更新ができていませんので、現在までの契約は借地借家法による法定更新となっています。次に大きな第二、ふるさと納税20億円とマリーナ整備についての第1点目、館山市独自の新型コロナウイルス感染症対策の実績についてですが、前澤友作館山応援基金を活用した館山市の緊急経済対策として、館山市中小企業融資の利子及び保証料の補給並びに返済元金助成事業で1億905万円、中小企業等事業所家賃支援事業で1億円、合計で2億905万円を予算化し、現在事業者からの申請を受け付けているところです。令和2年6月3日現在の実績としては、館山市中小企業融資には176件の申請があり、融資した総額は8億6510万円となっています。一方、家賃支援については、千葉県の中小企業再建支援金の交付決定後に、館山市へ申請する手続きのため、現時点での申請はありませんが、館山市ではすでに対応可能な状況を整えています。また、基金の今後の使途についてですが、先日、榎本議員にもお答えしたとおり、前澤さんの従来のご寄付の目的である、観光振興に関する事業への活用との思いも鑑みた中、食のまちづくりについてより深く検討していくこと、および館山由比桟橋の機能強化事業に同基金の一部を充てていくこととしました。次に第2点目、マリーナについてですが、館山市が公共事業として館山由比桟橋の機能強化を目指し、これまで港湾管理者の千葉県に対し要望活動を継続的に実施していることを前澤さんにご説明し、基金の一部を館山港港湾振興ビジョンに示された規模までフルスペック化する千葉県による事業を促進していくための館山市の負担金に充てることとしました。次に第3点目、マリーナ整備にかかる行政の役割についてですが、マリーナの整備については館山市が平成20年度に策定した館山湾振興ビジョンの戦略の一つとして、館山湾がプレジャーボートの拠点として活用されるようプレジャーボートの係留・保管施設づくりを位置づけていますので、 民間による具体的なマリーナ整備の話があれば、立山市として側面から協力していきたいと考えています。次に第4点目、千葉県への要望活動についてですが、平成22年4月25日に、立山由比桟橋の協用を開始して以来、立山市では立山港港湾振興ビジョンに示された桟橋規模への機能強化を継続して要望しています。今年度に入り、千葉県に対して県政に対する要望の1項目として要望したのをはじめ、この6月に行う要望の中でも、立山港多目的観光桟橋の整備促進についてを要望項目として位置づけています。具体的な内容としては、観光振興につなげるため、大型バスの待機、旋回や歓迎行事の実施等に支障をきたしている水深 7.5 メートル岸壁の拡幅整備、先端岸壁の陸側に高速ジェット船が接岸する際の波浪の影響を軽減するための消波用スクリーン等の早期整備や、小型船舶係留施設および道路部分の整備等にかかる要望となっています。なお、千葉県からは平成2年度事業として桟橋利用にかかる安全確保を図るため、道路桟橋先端部の拡幅を行うために必要な基本設計と実施設計を行うと伺っています。次に第5点目、小型桟橋についてですが、港湾振興ビジョンに示された小型桟橋の規模は延長50メートルで、水深3メートルの地点に2機、水深2メートルの地点に1機、合計3機の小型桟橋を整備することとなっています。この小型桟橋が整備されれば、海側と陸側を合わせて総延長300メートルのバースができることとなり、現在立山市が千葉県に要望している消波用スクリーンの整備と合わせて、ビジターボートなどに対するマリーナの機能も果たせると考えています。以上です。大きな第4点目に関する回答中、令和2年度事業としてと言うべきところを平成2年度事業としてと申し上げましたが、正しくは令和2年度事業ですので訂正をいたします。
秋山議員。
はい、それでは再質問させていただきます。やはりですね、訴訟に関わっていることということで、答弁が本当の4行ぐらいしかなくて、なんか物足りなく思っているのが私でありますけれども、それこそ1日目のですね、方の質問に対しても訴訟関係ということで答えられませんという言葉ばっかりだったんですが、私はその前のことでですね、お伺いしたいと思います。鳩山荘は故鳩山一郎氏が所有していたものであり、昭和32年6月10日、立山市国民ハウス建設用地用敷地として立山市に無償貸与されました。観光資源として価値のある土地であり、本土地を立山市の市民全員のために有効に活用しなければならない、市民全員のために有効活用しなければならない、そういう思いの中でですね、昭和35年国民宿舎鳩山荘として活用してきました。そしてですね、これ市の方々が運営して一生懸命やってくれたんでしょうけれども、経営は思わしくなく、平成11年3月24日国民宿舎鳩山荘を閉鎖せざるを得なくなりました。そこで立山市は本件土地建物を行政財産から 普通財産に組み替え、民間企業に賃貸することになりました。そして今の賃借人であります L 社ですかね、が運営することになったわけでありますけれども、そこでですね、5年ずつの更新をしてきましたが、それが今ですね、今の答弁の中で法定更新となったということでありますけれども、法定更新となった理由は教えられませんか。
山口総務部長。
はい、27年6月のですね、更新の際の、やり取りがあるように伺っているところでございますが、それぞれのですね、主張で、本市の方の、主張、政党先方の方の主張が、やはり合致しないということの中で、契約に至らなかったというふうに聞いているところでございます。
はい、秋山議員。
各自治体でですね、私有財産を、各賃貸をしているところはあると思いますけれども、法定更新できなかったようなところはたくさんあるんですか。
山口総務部長。
法律の規定から言えばですね、やはり賃借人の権利を守るためにこちらの方は法定更新という形になります。ただし未来永劫これが双方合意の契約に結びつかなければですね、ずっとこの状態が続くのは非常にいい状態ではないという認識でいますので、本市では現在のこの以外ではそういった状態になっているものはございません。以上です。
はい、秋山議員。
はい、あんまり詳しく教えてもらえないんですが、私は聞けるところまで教えてくださいということでお伺いしましたけれども、これは平成26年の台風でですね、鳩山荘が結構被害を受けたということを聞いております。これはまだ話せる範囲でありますし、これはまだ裁判に入ってない時のことですから話ができるんじゃないですか。で、じゃあいいですか。
山口総務部長。
はい、今議員の方はですね、裁判に入る前だということでございますが、もともと法定更新に至った理由から含めてですね、今回定義されたものに至っているところでございます。裁判に関しましてはあらゆるものが影響を出るというふうに認識しており、全く関係ない状況に関してはきちんとお答えしたいと思いますが、今議員がおっしゃったことに関しては今後の審理に影響があるというふうに私ども判断しておりますので、お答えを控えさせていただきます。以上です。
はい、秋山議員。
裁判になったのはこの昨年の9月の台風の被害の件からじゃないんでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
定義内容に関しましては先方の方で皆さんにお知らせしているようでございますので、そのことに関しての負担に関してでございます。しかしながらこの裁判に関しては先ほども申したとおり法定更新というそういう状態になっているものでございますので、我々といたしましてはその前から弁護士にですね、交渉をお願いしたその経緯も踏まえましてですね、根本解決をこの裁判について図りたいというふうに考えてございますので、そういった意味でお答えに関することを控えさせていただきたいと、そういうふうに考えてございます。
はい、
秋山議員。
それではその前の話でですね、この家賃の設定の内容は教えてもらえますか。70万1000円の家賃の内容。
総務部長。
山口総務部長。
はい、今手元にちょっとそこの経過のあれはないんですが、基本的には家賃の設定をするときにはそこの財産がですね、どのような評価になるか、そういったことも踏まえまして不動産評価をかけまして、それで金額を算出していると思っております。以上です。
はいはい、秋山議員。
この建物家賃の中にはですね、保険がかけてあると思うんですけども、この保険料はいくらでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
はい、令和2年度の予算でこれは出しておりますので、これに関してはきちんとお答えしたいと思います。建物総合損害共済という形で全国私有物件共済会というところがあります。そこでですね、鳩山荘松庵の共済責任額を5億7325万というふうに算出しまして、共済基金の分担金といたしまして公費で2万6656円を負担しているところでございます。以上です。
はい、
秋山議員。
それとこれはですね、平成27年の台風、26年の台風の時も保険に入っておりますか。
総務長。
山口総務部長。
ずっと保険には加入しているところでございます。
はい、秋山議員。
この26,656円という保険料は、立山市民の税金じゃないんですか。
総務長。
山口総務部長。
もちろん、公費になるわけでございます。
はい、秋山議員。
その保険金を払ってあった保険金でですね、なぜこの鳩山荘は壊れたときに修理ができなかったんでしょうか。
総務長。
山口総務部長。
はい、多少この辺はこれまでの交渉の中身に入りますので、詳しくはちょっとお答えできない面もあるんですが、この保険のですね、建物総合損害共済というのは、2分の1の保険額になります。旧建物が壊れたときに2分の1に関してその保険で見れるという、そういったことでございまして、全国のですね、自治体の 99% がこの保険でに入っておりまして、市の他の財産もこの保険を使っているところでございます。で、その中でですね、半分は保険を使えるという中でですね、保険を使う前提でですね、我々としてはすべて交渉しているところでございます。以上です。
はい、秋山議員。
その26年の時のですね、保険が今でも使えるんですか。
総務長。
山口総務部長。
当時のことはちょっとその時の事実がですね、先ほども言ったようにきっちり話してあります。その件に関しましては鳩山荘と契約をしている中でですね、どこの部分をどちらが負うか、そういったことでの話の中で交渉をそれに関してもしていたところでございますが、先方で交渉が中断した中で先方が動いて直したとか、そういったことがございます。ちょっとこれ以上の答弁は勘弁していただきたいんですが、そういった経過がございます。以上です。
はい、秋山議員。
保険は事故のあった時から3年間だと思いますよ。私も東京海上火災の保険取り扱っておりましたんで、今回もね、今回は台風の被害もおそらく3年でその事故になってしまうと思いますから、3年間の中に申請をしなければいけないと思います。そういった26年の事故についてはですね、もう保険が処理できない状況だと思いますけれども、これは我々の税金なんですよ。税金で保険かけてあるんでしょ。また今お伺いをしたところ、その面積が2分の1でしょうか。そうすると立山市が今車の保険からすべてかけてあるものは全部2分の1しか出ないんですか。もし事故やったときに市の共済保険、ちょっとお伺いします。
総務長。
山口総務部長。
建物共済ということでの契約でございますので、今議員の方で車とおっしゃいましたが、車はまた別途の保険になろうかと思います。それとですね、先ほどちょっと言葉詰まったみたいにお答えしたんですが、26年の時の災害に関してはまた違う方向で協議が進んでいる中でございまして、保険云々ということも含めてですね、その辺は今回確かにそれに関しては提訴されていないんですが、それも含めて法定更新になっているという状況の中で、昨年弁護士に交渉をお願いして進めていたところでございます。以上です。
秋山議員。
はい、私もね、判断をしたところ、立山氏がこの5億の保険をかけたんだけども、その共済事故、事故はですね、何千万という事件で、半分しか出せなかったから、それは立山氏が払えないから、それから始まった話のように聞いてますけど、違いますか。
山口総務部長。
はい、確かに今、議員がおっしゃったようにですね、自分の負担も非常に高額になります、それと先ほど議員からですね、経過も伝えいただいたと思うんですが、鳩山荘自体が相当老朽化が進んでいるという中でですね、先方との話の中で、その老朽化も踏まえましてですね、その負担に関しまして、先方に確かにお願いしたところもございます。以上です。
はい、秋山議員。
裁判の中には私、入っていかないつもりでいますし、けどもね、やっぱり立山市の、その L 社というのは、やっぱり立山市民ですよね、市の中にある会社、本来なら立山市の財産をですね、しっかりそこで扱ってもらって、利益を出して、それでですね、また逆に市税で、ね、一生懸命稼いでもらって、立山市に市に納税してもらえれば、 それはお互いいいように動くわけでありますけれども、それがですね、立山市がその火災保険かけた中で、その事故の半分以上は払えないから、そのことについては、これはもう売っちゃうんだというようなことから始まったと思いますけれどもね、6月の末に更新、7月1日から始まる6月末の更新の中でですね、6月の12日付で、13日に、その L 社に、あそこを売りますからという話をしていたわけでありますけれども、借地借家法の中で、その18日ぐらいの間で、そういう大きな大きな変更を、どうなんでしょう、そのまま通るんでしょうか、そういう話は。
総務長。山口総務部長。
はい、確かに記録も見させていただきまして、当事者もからも話聞いてですね、そういった交渉の中でそういった話をしたのは事実であるということは伺っております。しかしながらですね、あくまでも一つ の交渉ごとの提案として、市としてしたものでありまして、そういう方向づけが今後出てくるというか、そういう方向づけもあるよという形の中でやっているところでございます。ですから、その時点で、その月内に結論出してくれということは言ってないと思いますし、その後の5年間の交渉の中でもですね、ちょっとその辺のことがなかなかうまくいってないというのが事実でございます。以上です。はい、
秋山議員。
実際に今のホテルがですね、それこそずっと継続していくためには、5年で継続していくためには、やはり社員教育も必要でありますし、重機、備品もですね、やはり観光客が来るためには、絶えずいいものをしていかなければいけない、だけども来年には、この次あと5年先にはもうこれは自分のものじゃないよとなればね、それなりのことで考えて設備をするんでしょうけれども、そうじゃなくて、いきなりですね、半月もないうちに、あそこはもう売るからと。言われたらね、私も逆にね、動揺もするし、その平常心でやらない、そんな思いであります。そういうことでですね、今回の台風の被害、まだ3年、あと2年ありますからね、直すところは、古いからといっても、ただね、あのままでは、財産がどんどん壊れたままだったら減っちゃうんですよ、立山市の、市の価値が。違いますか？壊れたまま置いておいたら価値が、立山市の市民の皆さんの財産が減るんじゃないですか、価値が。どうでしょう。
総務長。山口総務部長。
はい、前回ですね、全協でその辺のご説明した際にですね、我々が現地確認してないということに関して、ご講演いただきまして、それに関しては我々も今後、そういった時の対応に関して検証していきたいなというふうに思っているところでございます。また今、議員がおっしゃったように、価値が減っていく、そういったことも確かにあろうかと思います。しかしながらですね、我々真摯にその辺も含めて交渉をしててですね、そういった中でですね、突然ですね、いきなり提訴という形での通知をいただいた。で、その中で法の専門家同士の話で、そういったことを交渉していた中でですね、いきなりそういったことが出てきたところということであれば、法の専門家同士で、もうこれはお互いの主張が法的にはもう、どちらの主張も法的には合致していると、やはり最も公平中立な裁判という司法の場でですね、答えをいただかないと解決しないんじゃないかということを、先方の弁護士が多分判断されての提訴だということで、われわれは意をしているところでございまして、裁判の中でも市の主張を加えながらですね、根本改正につながるようにですね、まとまっていくように進めていければというふうに考えているところでございます。以上です。
はい、秋山議員。
弁護士をですね、立山氏が先に頼んだということも聞いておりますけれどもね、この間あるテレビの番組で、弁護士さんというのは困った人を助ける素晴らしい仕事だなということで、大学出て弁護士になったと。しかしいざ弁護士になったらですね、やっぱり相手、依頼主の言うことを聞いて、相手をやっつけるために戦うための戦士だっていうんですね。で、それをやめて、それじゃあ私の心はそうはいかないんで、私は出家して坊さんになったということでですね、芝の増上寺のお坊さんがそんな話をしているテレビ見た方がいるかも分かりません。やはり弁護士というのは依頼主の言うことを聞いて勝つためにやってるわけですから、なかなかね、立派な仕事なんですけども、依頼主に、市がそれを先に頼んだということ自体が、ちょっと市民同士でちょっとおかしいんじゃないのかなと思っておりますけども、ただ、鳩山荘ね、古くなったからなったからって言いながらも、今でも70万1000円取ってるんでしょ、もう十何年経ってても、どうですか。
総務長。
山口総務部長。
今議員がおっしゃった通りの家賃設定でございます。
はい、秋山議員。
土地は、ね、まあ、観光地で上がってるかも分かりませんけど、建物はどんどん価値が減ってるわけですよね。でそれでもまあ同じ金額で、まあ請求をしている、まあ、これ民と、ね、役所と一緒に話してもらって、私がそこまで入りようがないんですけども、いろいろ世間のことをよくですね、考えながらその賃貸についてもですね、やっていただけるようにお願いをしたいと思います。10分か、まだ10分あるかね。で今の価値、それこそ先ほどですね、5億7325万円という価値の保険かけてあると、かけてあると聞きましたけれどもですね、今もそのだけの価値があると思いますか。そしてまたですね、その保険もですね、2分の1負担が、2分の1面積があるということだったらば、初めから分かっているんであれば、なんで満額かけなかったんですか。
総務長。
山口総務部長。
はい、直近でですね、不動産鑑定、鑑定するだけで高額になりますし、そういったものに関しては特に定めておりませんが、先ほど保険の責任額として5億7000万ということ、それと満額の保険はこの全国私有物債物件共済会は全て半額の面積の保険でございまして、満額の設定はございません。で満額を対応できる保険というのは民間に多分あるんじゃないかということで、金額とか満額をかける予定もないんで、特に見積もりとか聴取したことはないんですが、多分あれだけの建物を全額対応できる保険を民間で入った場合は相当な保険料になるだろうという想定のもとで、全国私有物件共済会のこの保険に関しては非常に安い、非常にリーズナブルだということと、全国の 99.4% の市がこの保険を使っているという状況の中では、現行の保険に加入が適切だというふうに判断しているところでございます。
秋山議員。
わかりました。私どもがですね、保険をお勧めするときには、ぜひですね、車両保険にしてもですね、満額入っていた方が安心ですよということでね、これ親切だと思いますよ。ね、そういうことで、ぜひこれからも足んない分がね、半分しかかからないもんであったら、民間の保険をですね、その半分の分に、まあ、5000万としたら2500万しか出ないなと思ったらば、2500万分の別の保険でもかけておいたらどうなんですか。私は市民税をいかにですね、無駄にしないようにするために、これ、ちょっと質問させていただきましたけれども、ぜひですね、保険かけたものはかけたらしっかりもらう、処理する、そういうことでお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。
総務長。山口総務部長。はい、
やはり市民の方の税金を預かって、それを、運用する、活用する立場でございます。あまりにも高額な保険料になりますと、その辺でですね、費用対効果もありますので、全体的にその辺を見てですね、今後検討していきたいと思います。以上です。
はい、
秋山議員。
はい、次に移ります。先ほどのですね、答弁で本当に前沢金をですね、このような時に出していただいて、市内の中小業者もですね、大変助かっている。その中でですね、5月末ぐらいにもう枠がいっぱいでなくてですね、断られちゃったよと。市がもう少し出してくれるかも分からないから待ってよというようなことを言われた人がいます。そういうことでこのもう一回補正とかなんとかこの件についてですね、愛の手ができないのかなと。それこそ今回のは本当に観光飲食の人たちはね、本当に大怪我をしてね、ちょうどまだ血がやっと止まったぐらいなんですよ。まだこれから包帯巻かねばいけねえとかね、いろんな点でまだまだ足んないの。そういうことで、ぜひですね、例えば前澤さんだけでなくてもいいですけども、同じような基金をですね、少しさせてもらえないかなという要望がたくさんありますけども、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、この、制度融資については非常に好評であるという話は私どもも伺ってますし、金融機関の方からもですね、ぜひ融資枠の増額をしてほしいという話も聞いてますので、前澤基金を活用してですね、この制度の予算をですね、大幅に増額する方向で今検討しているところでございます。以上です。
はい、
秋山議員。
ぜひよろしくお願いいたします。続きましてですね、立山市夕日桟橋脇にありますですね、昔の立山桟橋、 今まだ瓦礫みたいに残ってますね。あの上から見ると本当にはなんかみっともない、これは本当昔の平成14年でしたっけね、あの立山市は立山振興ビジョンの中だと、あそこは2車線になって、あの桟橋はなくなってたわけだと思いますけれども、この桟橋はいつまでそれは残ってるんですか。
経済観光部長、石井経済観光部長。
はい、あの旧立山桟橋の、まあ、土台の部分につきましては、現在の立山有志桟橋を整備するときに、撤去について千葉県と協議をいたしました。でその時の話では、有志桟橋を将来、今お話になった立山港港湾振興ビジョンに示された規模にですね、整備する際に、まあ、国交補助事業の中で、支障物として撤去していくんだというふうに伺っております。以上です。
はい、
秋山議員。
わかりました。立山市ではですね、今の立山有志桟橋が供用開始される以前、長年にわたるフルスペックに関して継続して港湾管理者である千葉県に要望活動を続けてきたが、なぜ今まで実現しないのでしょうか。お伺いします。
石井経済観光部長。
はい、まあ、秘書の方が答弁いたしました通り、これまで、桟橋のフルスペック化については継続して千葉県に要望活動を展開してまいりました。その中で当初から整備されていました、現在でいうところの第一物上げ場、これをですね、海中観光船が使用するということになったことに伴いまして、千葉県が新しい物上げ場の整備に着手いたしまして、平成29年度に現在の第2号となります物上げ場が供用開始された経緯がございます。しかしながら県としてはですね、水深 7.5 メーター岸壁の拡張でありますとか、道路桟橋の2車線化、あるいはビジターボートが停泊する小型桟橋の整備などを一度に行うことは、予算的にもなかなか困難であるというような考え方を示しております。こうした状況の中、立山市としましてはですね、今後とも積極的なポートセールスによりまして、さまざまな船舶の寄港実績を積み重ねながら、その実績をアピールしまして、桟橋の機能強化にかかる要望活動をですね、継続して展開していきたいというふうに考えております。
はい、
秋山議員。
はい、平成14年の時にですね、私が絵を見て、素晴らしい桟橋ができるんだなと思っておりました。2車線でですね、そしてですかね、バスが往復できたり、こんな桟橋ができればいいなと思っていました。その中でね、今お話ありましたように、 2つ目の物上げ場につきまして、私から市もいろいろ言われてですね、いろいろ県の県土整備部長のところにお願いしてきました。しかし立山市は市長さんが桟橋反対して選挙出たんだよと、それで選挙出て受かっちゃったんだから、市民はその方が反対なんだよと、そういう言葉でですね、なかなかできなかった。その時に私はですね、神奈川県の経済同友会から来た手紙をですね、持って部長のところに行って、うちの会派の仲間とみんなに言って、こういうわけだから神奈川県で横浜とつながればもっと建物良くなるよということの中で、やっと予算がついたのが2号上げ場ですよ。それで結局西風がどうとかこうとかってやっとできました。そういうことで、そういうことでね、また国土交通省からも来た人も帰っちゃったし、なかなか県も相手知ってくれなかったんですよ。市長さん、このことについて選挙に出て、反対で選挙出て市長さんがですね、今一生懸命県に通ってる、どんな思いで通ってるか教えてください。
金丸市長。
いや、もう秋山議員、非常に誤解があるようであります。フルスペック化ですね、桟橋のフルスペック化っていうのは、これもちろん私も、議員でしたし要望してまいりました。ところがいざ、工事いろいろ始めるとなれば、今のような段階でした。ですから、これは、議員も議員だった時にもご存知だと思いますけれども、フルスペック化をなんとかしてほしいという意味で、再検証ということをずっとお願いしてきました。それで、ただ、いろんな時期的な問題、期間的な問題があって、今のような形になったわけです。そして、その中で、なんとかフルスペック化していただかないと、機能的にですね、最低機能はできますが、これがいろんな形で、とても不便なんですという話をさせていただきながら、しているところでございます。 私は公安協会の方でも役をさせていただきながら、国県にですね、ずっとですね、フルスペック化を要望しているというところでありまして、ちょっと秋山今議員がおっしゃるのはちょっと違うのかな。これはフルスペック化に最初図面いただいたときにフルスペックじゃない、本当に今の現在のあるような非常に、細い一車線化なので、これはなんとかフルスペック化してほしいんだということで検証をさせていただきたいということで申し上げましたけれども、それがなかなか叶わなかったという中で今、ずっとですねフルスペック化を要望しているというところであります。以上です。
はい、秋山議員、
早くですね、このフルスペックができるようことを願って質問を終わります。ご清聴いただきましてありがとうございました。やんなくていいよ、
はい、
これが出たかも。
以上で15番秋山光昭議員の質問を終わります。